はい、じゃあそれでは始めましょうかね。放映の日々の35ページいいですね。35ページの寿命法華問答書ですね。はい、じゃあゆっくり読みます。寿命法華問答書にのたまわく仏種の衆ある者は仏になるべしと以前にも説けども、未だ少種の者差仏すべしとは説かず、かかる重病をたやすく癒すは一人法華の老薬なり、ただすべからく何時仏にならんと思わば、万の旗鉾を倒し、怒りの杖を捨てて、ひとえに一条に帰すべし。名門名利は根性の飾り、我慢編集は五章のほだしなり。ああ、はずべし、はずべし、恐るべし、恐るべし。仏の種を持った者は必ず仏にはなると法華経が説かれる以前の二禅行仮の教えにもそのようにある。しかしその仏の種を枯らした四条二条も仏になるとは説かれていない。こうした煩悩が重い四条をやすやすと救う老薬はただ法華経のみであると説かれている。みんなが成仏を願うならば、ただただ仏の法に対する慢心を捨てて、また怒りの杖を捨てて、一条の法華経に帰依せねばならない。名門名利は現世のみの虚しい飾りであり、自身に救う慢心や我見は来世の足かせとなって成仏への道を塞ぐものである。ああ、なんと恥ずべきことであり、なんと恐るべきことであろうか。ね。この間も話したかわかんないんですけども、法華経の中だけでこの成仏ということをこの説かれているんですね。で、法華経以前のこの教えでも成仏ということは説かれているんですけども、現実にはそのいろんな条件がこの加わっていて、その条件っていうものを冷静に判断すると、その成仏を説いていながら成仏ができないという、その教えが、この法華経以前の教えっていうことなんですね。それで、その法華経に入って、初めて一切四条成仏っていうふうに、全部のこの条件っていうものを、この取っ払って、それで誰でも仏になれるということをこの説いたのがこの法華経のこの教えなんですね。にもかかわらず、その一般の人たちっていうのは仏教っていうものはみんな同じだろうと、どの信仰しても服を選ぶようにその自分の好きなこの宗教をこの信仰すれば、そのどの宗派のどの教えであっても仏になれる、んだろうというふうに、その世間の人たちはその考えてるんですけども、だけどもその法華経以外のこの教えには、成仏、一切四条の成仏、条件というものが全部なくなったこの成仏というのは法華経しか説いてないと。だから日蓮大聖人はこの法華経の信仰をしなきゃいけないと、法華経以外の成仏できないその教えを信仰してちゃならないんだということをこの訴えた。だからその法宝限界、つまり、正直社法弁不自由教一芸というふうに言われるように、 正直に成仏できない教えは捨てなさいと、法華経以外の教えに一字一句をも心を動かしてはならないんだということが法華経に書いてあるから、だからこの法華経の信仰だけをこの自分自身の成仏のために、自分自身のためにこのしていかなきゃいけないんだと、そのための法防限界、法華経以外の信仰をすれば絶対に成仏ができない、自分自身の本当の深い満足を得るということができないんだということを、まあ、訴えたわけなんですね。だけどこの間も話したように、この成仏っていうことをこの今の現代人に言ってもですね、全然そのピンとこないんですね。それが同資産っていうその感じなんですよね。ふーんっていう感じで全然その法華経にはもう一切の主張がもう本当にもう甘露にむせぶようにその感激して喜んで、その仏お釈迦さんに解いてください解いてください解いてくださいっていうふうにその請求して迫ったというそのことが書いてあるんですけど、現代人は何にもそのそれが大事なことだっていうふうにはその考えないわけですよね。でそれをそのまあ今の言葉、今の現代の言葉に直せばですね、その平等と自由ということがその成仏ということなんだということなんですね。平等は一切の条件、女の人は仏になれないとか、人間以外のその生命は仏になれないとかいうような、そういう条件というものが一切ない、そういうこの平等ということですよね。日程表にも書きましたけども、今の世の中は人権の平等、人間は皆平等であるという人権の平等ということは説きますけども、法華経の平等というのは仏権、誰もが仏の命というものがあるんだと、誰もが仏の命を持っているんだという、そのもう一番この命の根底の部分ですね。植物でも虫でも動物でもですね、そのみんなその仏の命というものがそこにこの備わっているんだと。極端に言えば石であっても鉄であっても水であっても土であってもみんな仏の命というものが備わっているんだという意味の、全部の命がこのつながっているという意味の上においてその平等であるということ、これはもう本当にインドのカースト制が当たり前の、その差別っていうものが当たり前のこの世の中において、もうこの法華経の教えっていうものはもうコロンブスの卵みたいにもう考えられない、そのみんなにその怒りの反発をこの感じさせるほどのこの衝撃的なこのもう平等という宣言をそのお釈迦さんは法華経の中でこのしたわけなんですね。それから自由ということですよね。自由、この自由ということはみんなはその普通の人間は自分の思うように生きたいというその欲望のこの自由、自分の欲望というものがその相手の迷惑も何も顧みないで自分の思い通りに生きたいという、そういう欲望というものが解き放された自由ということをその自由というふうに考えるんですけども、だけどもまあ今の社会の自由だってその自由というものには要するに義務というものが伴わなきゃいけないんだということは、必ずこの自由の裏側には
人に迷惑をかけちゃいけないっていう、そういうこの義務っていうものが、ルールっていうものがあるんだということは、その一般にその教育とかですね、この普通のこの社会っていうものにのでいろんな人に交わっていけばですね、当然その人間として求められるこのわけですよね。だからこの義務っていうものをこの果たさなきゃいけないというこの自由っていうものはこの世の中でこの訴えられるんですけども、この法華経の自由っていうものはこの先言ったところのこの仏の命、仏性、みんな仏の命っていうものがあるんだという、この仏性っていう一番全ての命の中心になっているところのこの南無法蓮華経の法、道理、これをそのきちっとこの根本にして、それを守る、それにかなう、そういうこの生き方っていうものをこのするっていうことにおいてこの自由なんだと。仏はその法を悟ってるから、もう自分が自由自在に自分の思うように生きても、みんな南無法蓮華経の法というものにかなっているっていう存在がその仏っていう存在なんだと。だから我々もこの法華経の南無法蓮華経の行者として生きようというふうに自分が心がければ、凡夫ですから迷うこともあるけれども、迷ったらまた元へ戻って、迷ったらまた元へ戻ってっていう生き方っていうものを心がければ、我々凡夫であっても仏と同じような生き方っていうもの、仏と同じような命っていうものをこの得る、仏と同じような自由っていうものを得るっていうことができるんだということをこの説いたのがこの法華経。つまり成仏っていうものは現代の言葉で言えば、今言ったところの平等と自由っていうこと。これ今日本人、日本の人たちは結構ですね、この社会的にまあいろいろな差別もありますけども、基本的には平等とそれから自由っていうものをですね、そのいろんなしがらみもありますけども、そういう自由っていうものを持ってますから、そのさほどに感じないかもわからないんですけども、その平等と自由っていうものを求めるために、その本当に命を落としている国がその6割7割とこの世界の中でもこのあるわけですよね。飢餓に苦しむ人にしても、その世界の6割7割以上の人がこのいるということを考えると、食料にその困ってるぐらいですから、当然平等と自由というものがその得られないという状況にその人たちはいるということなんですよね。だからそういうことから考えたときに、その人たちに平等と自由というものを与えるというふうになればですね、もうその人たちはもう本当にその涙を流してその感動感激をすると思うんですよね。だからそういうようなその状況、それがこの法華経が説かれた、そのお釈迦さんが法華経を説いた時のこの世の中の状況だったということが言えるわけなんですよね。だから私たちはそこまでのこう肉薄する実感というものは感じないかもわかんないんですけども、だけども心を深くして考えれば、あ、成仏っていうことをこの法華経で説かれた時に、それも一切修行の条件が全部撤廃された成仏っていうことを説かれた時に、その一切の修行はどれほどこの喜んだんだろうか、どれほど感動感激したんだろうかということがですね、そのよくその分かるんじゃないかというふうにそのまあ感じるこのわけなんですよね。そういうことがこの一番このなんていうんですかね、ちょっと成仏という言葉を
その聞き流したり、深く考えないでそのいただ成仏っていう発言をしただけでその終わってる面がありますので、その成仏っていうものが今のこの世の中の自分たちの立場からしたときに、そのどういうもんなのかということをこの常にこの自分に問いかけてですね、そしてその信仰の中で法華経に説かれている、大聖人が説かれているっていうことのその意味の深さっていうことをその考えてってもらいたいなというふうに思うんですね。で、今読んだところなんですけども、仏性の主あるものは、仏性っていうのは仏の性って書きますし、仏種、同じことですよね。仏の種、仏の種ですね。サガっていうのはもうその人のこの特筆すべきその条件要件っていうことですから、まあ、同じ意味なんですね。別々の言い方しますけども、ここにはもう一緒にこの仏性の種あるものっていうふうに、仏性と仏種がその同じ場面で同じようにこの語られてますよね。仏性の種あるものは仏になるべしと二前にも説けども、法華経以前の教えにもですね、仏性仏種のあるものは必ず仏になるということが説いているにもかかわらず、先ほど言ったところの条件で引っかかるということなんですね。条件で引っかかる。で、それは少種ですね、焦げる種ですね。これももう一つ言葉があって、焼く種、少種っていう言い方もします。焼かれている種ですね、焦げている種。これ焦げている種っていうのはもういったような種ですね。料理の時にこうちょっといったりこのしますよね。食べる上においては調理として食べやすくなりますけども、もうごまにしても豆にしても、もういったらそれは土にこの撒いてもですね、芽が出ないと、もう殺した状態と同じだということになりますね。焼いた種もこれはもう当然この同じこの内容ということになりますね。で、少種のもの、差物すべしとは解かずと、少種のものは仏になることができないというふうにこの説いてあるということなんですね。で、これは法灯だらに経と、法灯だらに経と、法灯だらに経というお経の中にですね、文殊師利菩薩という菩薩がですね、菩薩が文殊師利菩薩、文殊ですね。三人よれば文殊の知恵という、その知恵が非常にこの高かったと言われる、その文殊師利菩薩が聖門円覚の舎利乙に向かってですね、焼いた種は芽が出ないぞというふうにその教えてあげたと、先輩としてですね。つまり焼いた種っていうのは聖門円覚の二条ということですね。聖門円覚は前話しましたけども、 聴聞というのは声を聞くということですから、お釈迦さんの説法を聞いただけで仏の教えの内容を理解し悟ることができるほどの知恵の賢いもの、これが聴聞です。円覚はお釈迦さんの説法を聞かないでも木の枯葉が落ちる姿とか川の水が流れる姿であるとか雨が降る姿であるとか、そういう自然の姿や人間のこの営みっていうものを見ながらに、もう仏と同じように自ら悟りを得ることができるような、そういう縁に触れて悟ることができる、そういう修行を円覚と。だから聴聞よりはるかにこの知恵っていうものがこの高い、そういう存在ね。だけど聴聞にはですね、地獄ガキ畜生修羅の修行よりも聴聞円覚の二条の方が仏になれないとですね。これを仏教ではですね、二乗根性というふうに言います。二乗根性。つまり、なんでか。このなんで焦がれる種、焼く種っていうかというと、自分の知恵っていうものがあまりにも優れているために、自分の考えたことが仏の教え、もしくは仏の教えよりも自分の考えたことの方が優れてるんじゃないかっていうふうに思い込んでしまうということなんですね。一を知って十を知るっていう言葉がありますけども、知りすぎちゃってですね、それが十一になったり十二になったりして、結局お釈迦さんの教えでないようなところに外れてってしまうというふうにこうなってしまう。自分ほどのものはいないんじゃないかっていうところまで、この増上慢なこの気持ちっていうものがこの高まってってしまう。だから自分の考え方で自分の仏の命の種を焦がしてしまう、焼いてしまう。そういう二条の修行はこのどうしようもない地獄ガキ畜生修羅の、もうこいつらは仏になることは絶対できないだろうっていう、その罪を犯すような罪人のような、そういうような修行よりもまだ仏になりにくいと言うんですね。それを文殊師利菩薩がですね、この舎利乙に向かってですね、この少子の修行はこの成仏できない、成仏しにくいんだよということを、この宝刀だらに経というお経の中でこの語っている。それがお経の一部のこの文章の中にその込められているということで、少子のものを差別すべしとは説かずね、仏にはなれない、仏になれるとは書いてませんよというこの言葉ですよね。かかる重病を、こういう、もうこれはもう重病なんだと、重い病なんだと、自分で自情自爆して自分で自分が仏になれないように立ち回ってしまっているような、そういう重病の主情をたやすく、その病気を癒すのは一人仏家の老薬なりとね。このね、聴聞円覚のね、この二条、二条の考え方がね、僕らが毎日読んでるねお経の中に、老医の例え、良い医者の例えっていうのが出てきますよね。お医者さんで親の、父親のこの人が旅に出かけていくから、だからお医者さんですから薬がいっぱいこのね部屋にある、絶対にこの薬触っちゃダメだぞと、毒が 置いてあるから、だから絶対に薬には触るなというふうに言って出かけたにもかかわらず、子供たちは絶対にダメだって言われるとなんか触りたくなるということで、親の教えを破って薬を触って毒を飲んでしまう。子供だから別に賢いわけじゃないけども、だけども自分の考え方で言われたことを破ってしまう。だから証文というのは別に学問ができなくても自分の考え方が正しいんだと、強情でわがままで自分の考え方が絶対なんだっていう考えるものは、別に大学を出てなくても大学の教授じゃなくてもみんな二条なんです。みんな消耗縁学なんです。みんな自分の考え方で自分っていうものを滅ぼしてしまう。そういう命を持っている、そういう性格を持っているものはみんな二条なんだということで、法華経の私たちが毎日読んでいるところの経文の中に出てくるところのその子供たちは、全くこの消耗縁学と同じ自分の欲望というものにそのまま乗っかって、その仏であるところのお父さんの言いつけを破って、そして毒に手を出してその毒を飲んでしまって、その死ぬほどの苦しみというものをこの得て七転八倒の思いをしているところに親が帰ってきて、そして南無法蓮華経の薬を調合してこの薬を飲めというふうに言います。素直な子供は飲む。でも素直でない苦しみというものをこの得て七転八倒の思いをしていながら、まだ親の言葉を信ずることができない人間は、子供はその苦しみがずっとこの続いていく。そしてもう一遍親はその苦しんでバタバタとのたうち回っている子供を置いたまんま旅に出る。そしてその旅先で亡くなったということをこのお供の人間に子供たちに知らせる。そこで子供たちは自分の一番大事な、自分たちを可愛がってくれた子供、お父さんが自分たちの知らない旅先で亡くなったっていう、その悲しみのあまりに、お父さんは行く前に何を言ってたんだろうかっていうことを一生懸命思い出して、あ、この南無法蓮華経の薬を飲めっていうふうに旅に行ったなということで、そこで初めて南無法蓮華経の薬を飲んで回復する、そういう子供がいる。でもそこでもまだ薬が飲めない修行がいる。それを縁なき修行は年がたし、この南無法蓮華経の方に縁をしていても自分でその縁を断ち切ろうとする、その修行は仏は絶対に救うことができない。つまり仏は無理やりに口をこの力ずくでこのこじ開けて、そして薬を放り込むということはしない。最後の最後まで自分の意志でこの薬を飲ませようとする。それが法華経っていうものは真の教えだと。自分が信じなかったら、自分が飲まなかったらダメなんだと。飲まされたっていう薬はダメなんだと。自分の意志で、自分の責任で飲んだ南無法蓮華経の薬でなきゃ、この薬にはならないんだということをそこに表しているわけなんですね。だからこの消耗縁学の子供たちも消耗縁学のそういう根性でもって、そして最後の最後までその苦しんだ。だけど
お父さんが亡くなったっていうことを聞いて、悲しみのあまりお父さんが出かける前に言い残したことは何なんだろうということを一生懸命思い出して、南妙法蓮華経の薬を飲んだ。助かった。そこにお父さんが帰ってくる。そうすると子供たちは、そんなに苦しんで助かったにもかかわらず、お父さん死んだんじゃなかったんですかというふうにまたケロッとしてお父さんに言う。その時にお父さんが、我々の命っていうものはこういうもんなんだよと、旅に出ていなくなっているんだけどいなくなる、そして亡くなったと思ってもまたこうやって目の前に来る、命っていうものは永遠常住なんだと、隠れたり現れたり隠れたり現れたりするのと同じで、命っていうものの本質っていうものはずーっと変わらずにあるんだということを、この法華経の中においてこの説くわけなんですね。南妙法蓮華経の薬と、それから永遠常住、命っていうものが永遠常住であるということを一つの物語の中において同時に、この法華経っていうものはこの受領法の中でそうやって物語としてこの説いてるわけなんですね。それが自分の知恵でもって信じられない主張が消臭ということなんですね。自分の命のあり方を自分で考えることができなくて、理解することができなくて、否定してしまう。それが消臭、消臭。だから仏にはなれないということなんですね。ということは、成仏は仏からさしてもらうもんじゃなくて、自分がこの南妙法蓮華経の法というものにかなった生き方、かなった信ずる信仰者として生きることによって初めて得られるんだということを、この法華経はこの説いてある。だからこの少子の主張でも、たやすく癒すは一人法華の老薬なりと。ね。たやすく。法華経以前の教えがさじを投げた、この声聞縁学の史上でも、たやすく。それは、仏がたやすく助けるんじゃなくて、自分がその間違った考え方に気づいて改めれば、簡単に仏になれる。いうことがこの法華経には書いてある。ただすべからく何十仏にならんと思わば、あなたが仏になりたいというふうに思うならば、万の破綻不幸を倒し怒りの杖を捨ててと。万というのは慢心ですね。慢心、自慢の慢。我ほど賢いものはない、我ほど正しいものはないと。我がこの世の中の中心だというふうに考えている、その旗を自分で倒しなさいと。自分ほどのものはいないというふうに考えているものほど愚かなんだということなんですね。そういう旗を掲げて歩いているということは、それは恥をかいているのと同じことなんだということなんですね。人間は基本的に愚かであるということをちゃんと自覚しなきゃいけないんだということをこの言っているわけなんですね。そして怒りの杖を捨ててと、怒りの杖を捨ててとね。この怒りっていうのはあんまりこの今普段使いませんけども、この怒りっていうのはですね、心を分けるということですね。心を分けるっていうことは、心が分裂しているってことだね。心がバラバラだということなんですね。 どんなに怒っててもですね、この一つの道理っていうものがまっすぐ貫かれていないために、自分の気分でもって怒ったり笑ったり怒ったり笑ったりっていうものをこの繰り返してこのいると。だから自分が中心ですから、だから心が分かれている、心がバラバラ、自分の気分でもってその怒りっていうものが出たり引っ込んだり出たり引っ込んだりというふうに、その自分のわがまま気ままでもってその生きている状態、これを怒りっていうことなんですね。だから杖を捨てるということは、自分の怒りの赴くままに相手に殴りかかったり武器を持ったりっていうことを平気でするから、だからその怒りの杖を捨てなさいと、俺の言う通りにしてればいいんだっていうふうに杖を振り上げて相手に殴りかかると、そういうことをその繰り返していてもですね、それは結局自分のためにならないそのことだから、だから先ほどの慢心とこの同じことなんだということなんですね。自分は正しい、自分は絶対だ、自分のようなものはいないんだというふうに考える、その慢心の旗を倒して、そして慢心から起こるところの怒りの相手を傷つけるところの杖という武器を捨てなさいということですね。そして自分のそういう考え方、自分が中心で自分が正しくて自分が絶対であるという自分中心の自己中のそういう考え方というものをこの捨てて、またその愚かさっていうものにこの気づいてですね、そしてひとえに一乗に期すべしっていうのは、法華経を中心にしなさいと、自分を中心にするんじゃなくて法華経を中心にして生きるということをこのしなければならないんだということなんですね。そして名門名理は根性の飾り、我慢編集は五章のほだしなりというのは、名門名理、名門名理というふうに言ったり、名門利用というふうに言ったり、しますけども、名門名理は根性の飾り、根性の飾りっていうのは自分の身を飾るところのそういうその道具アイテムだということなんですね。これは地位財産ですね、それから世間の評判、世間の評判ですね、それから名誉、勲章をもらったとかね、どっかで表彰状をもらったとか、そういう名誉、まあこの中には学歴であるとか、その学歴もどこの大学を出たとか、どこの会社に勤めてるとか、給料がいくらだとか、奥さんがどこどこの娘だとか、そういう、このいろんな、車は何に乗ってるかとか、高級住宅街のどこどこに住んでるとか、そういうことも全部、みんな、ね、自分を自慢するために、いろんなことを、この、表現として、この使うんですけども、そういうような、根性の飾り、今生きている時だけの自分の評価として自分をこのアピールしたいということで、
このすることはみんなそれはただの飾りなんだと、外形なんだとね。そして我慢偏守、さっき言ったところの自分を中心にしたところのわがまま、それから自分の考え方が絶対中心で絶対正しいんだというふうに考えるところの偏った執着心、これを我慢偏守と言うんですね。これは五章のほだし、五章というのは自分が亡くなった後の永遠常住の命というものを感じるところの、自分が亡くなった後のこの命というものを五章というふうに言うわけですね。五章のほだし、ほだしね、絆っていうことをね、よくいい言葉として、この今この東日本の大震災からこっち、よく絆絆っていうことをこの書いている人たちがいますけども、人と人とのつながりっていうことの絆っていうことは大事なそのことなんですけども、まあこれが牛だとしますよね。牛がこういて、それで柱を立てて逃げないようにこの牛とか馬をつないでおく、それをこれを絆っていうんですね。絆、つまりその暴れるものとか逃げるものとか悪いやつとか、そういうものをこの縄で縛ってそのくくりつけておく、これが本来のその絆ということの、この意味なんですね。で、糸で半分ですから、この馬や牛の方についている紐と、それからここにいつもくくりつけてある紐をここでこの結んでこの止めるということで、その糸が半々に、その糸が半と書いて、その絆っていうふうに言うわけですね。つまり結局そういう五章のほだしっていうことは、地獄の地獄への絆っていうことなんですね。つまり地獄ガキ畜生の苦しまなければいけない不自由な、さっき言ったところの平等と自由っていうものの真反対の不自由な、そういう状況というものにこの結びつかれていく、つまりそこに自分の身が拘束されていく、そういうこのものの原因を生きているときにこの作る、それが我慢偏守の心だとですね。さっき言ったところの自己を中心に考えるか、法華経の南妙法蓮華経の方を中心に考えるのか、自己を中心に考えて、妙門妙理は根性の飾り、我慢偏守は五章のほだしということになれば、結局自分で自分が苦しむ種を自分が蒔いていく、自分が自由を求めながら不自由になっていくというそのことなんだということなんですね。だから牛でも暴れたり逃げたりしなければ、紐を外してもらっても、ちゃんと時間になったらこの厩舎に戻ってくるということであれば、その飼い主はその牛をわざわざ拘束しようとは考えないということなんですね。だけど自分がその主人の言うことは聞きたくない、仏の教えは聞きたくない、自分の思うように生きたいというふうになれば、これは絆っていうものを結ばなきゃいけないということになってしまう。それは結果的に自分がその紐の範囲しか動くことができない
その苦しみというものを得なければならないということなんですね。ああ、恥ずべし恥ずべし、恐るべし恐るべしというふうにあって、結局本当にこの南無妙法蓮華経の法というものを中心にして、平等と自由というものを得られないで、自分を中心にするから不平等と不自由というものが結果としてこのついてきてしまう。だからなんと恥ずかしいことか、自分が求めていながら求めているものと真反対の方向へ行く。ああ、恥ずべし。ああ、恐るべし。ということなんですね。だから最初に、まあ、何遍も言いますけども、平等と自由ということが成仏だということを言いましたけども、その反対は、地獄垣畜生の不平等と不自由。法華経で、すべての条件を撤廃してくれる教えが説かれたにもかかわらず、自分で自情自爆の自分で不自由になる条件をこのつけていってしまう。それは何とも恥ずかしいことで、恐ろしいことで、悔しいことじゃないかということをこの大聖人様はここにこの説かれているわけなんですね。だからそういう意味で今どんどんどんどんですね、その一番最初に申し上げましたけども、世間の人たちは全く成仏っていうふうに言っても、考えようとも信じようとも何ともしない。そうすればお金が儲かるか儲かんないか、強いか弱いか、大きいか小さいかっていうような、そういう力づくの欲望の世界っていうものを物差しにして、この世の中は必ず動いていきます。そうするとみんな今言ったように自由を求めて平等を求めているにもかかわらず、どんどんどんどん格差社会になり、どんどんどんどん自由なはずなのに不自由になっていくと。それがその今の日本のあり方であり、この世界のこの状況ということにこのなってしまっているということなんですね。そしてどんどんどんどんこの宗教に対しても信仰に対しても、なんだっていいじゃないかと、本人の自由だから、好きなものでいいじゃないか、キリスト教を拝もうが、神社にお参りしようが、何しようが、その時の気分で手を合わせたいものを手を合わせればいいじゃないかと、それが幸せじゃないかというような、この世の中っていうものがその当たり前になっている。その宗教の教えが何なのかということを、この誰もその考えないようになっていく。考える人間の方がおかしい人間のようにこのなっていってしまう。で、こういう中で、この大聖人様の教えを信仰して、この伝えていくということは、本当に大変なそのことなんですけども、だけども、それを私たちはですね、その人たちがわかるかわかんないかはともかくとして、この伝えていく。ということ、あれ、そう言われりゃなんか変かなということを、その人たちにその抱かしめるような、そういうことを私たちはこのしていかなきゃいけないということなんですよね。だからそういう意味で、そのこの今読んだところのこの大聖人様の言葉、大聖人様の鎌倉時代も当然差別が当たり前の、そういう格差が当たり前の、そういう世の中であったにもかかわらず、大聖人様はそれが当たり前として認めている世の中の人たちに対して、これは当たり前じゃないんだよということを法華経を通して
この訴えられたということなんですね。だから当時階級制度の一番の物差しになっている武士が大商人の信仰をするなんていうことは、はっきり言えば考えられないことなんですよね。武士は体制側の人間ですから、世の中を抑えていく側の、今で言えば警察みたいな、裁判所みたいな、そういう立場ですからね。その人間たちが大聖人様の教えに触れて、四条金吾や時入道や太田入道や、そういう人たちが信仰をされたということは、これはもう今の時代から考えても、もう考えられないぐらいの、もうこの発想の転換、その人たちの心の中で、そのうずくものがあったということなんですね。だから、この今の私たちの時代であれば、余計にそういう心を抱く人がいても、それは決しておかしいことじゃないということが言えるわけですから、私たちはそのことをやっぱり粘り強くしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですね。